はい、では、本日の第3部は、Ruby on Rails に関する発表の3本立てです。まず初めの発表者は森久さん、吉田和弘さんです。讃岐うどんで有名な香川県高松市の方で、随分早くから、Ruby on Rails を実際に業務でも活用されていて、関西の Ruby 勉強会でもいつも活躍されていらっしゃいます。発表のタイトルは Rails による Web アプリケーション開発保守事例の紹介です。よろしくお願いします。
マリキューです。今日は Rails の開発事例ということで、発表します。よいしょ。高松って四国にあるんですけども、一人で基本的に開発とサーバー保守をやってまして、出張中に障害が起こるとどうなるか分かんないからちょっと。今日、東京に来てますけども、障害が起こらないことを祈りながら出張してきています。で、私とレイルズとの出会いということで、まずきっかけがちょっと言ってますね、これ、昔パールで書いた CGI を、使用拡張をしないといけないっていう、よくある話だと思うんですけども、それをどうしようってことで、Ruby で書き直そうと思ったときに、で今までは CGI-RB、あと MySQL-Ruby とあと ERB で、いつも書いてたんです。で MySQL-Ruby ってすごく書きやすくて気に入ってたんですけども、ちょっと仕様が大きくなってくるとだんだんスパゲッティコードになってきて保守が大変になるということがありました。で自前でも Rails のアクションみたいな仕掛けを作って書いてたんですけども、もっと一般的なフレームワークが使いたいなということで、最初 CGI キットを、試してました。でもなんかしっくりこない。でなんでかなと思ったら、やっぱりテンプレートエンジンの存在が、ちょっと個人的に慣れなくて、さっきもお話したようにERB をずっと使ってたんで、あと MySQL-Ruby との組み合わせで Rails を見つけたときにいきなりしっくりきたんですよ。それは今までの書き方にすごく近いもので、それがすごく美しい設計っていうんですかね、すごく使いやすい形でまとめられていましたので、これで開発してみようと思ったわけです。Ruby ストマガジンっていうのが、始まってまして、で、Ruby on Rails を紹介してみようってことで、今も続く連載になってます。で、続いてるのはコツコツ書いてきたからだと思うんですけど、最近はもう自分で書かずに編集に回って他の人に書いてもらうということでお茶を濁しつつあるんですけども、皆さんの中でなんかいいネタがある方はぜひ寄稿していただければと思います。はい。で結構書いてても反応が薄いんですけど、こういう会に来るとなんかすごく助かってますっていうことを聞いて、すごく嬉しく思ってます。で、Ride on Rails っていう本がもうすぐ出ますっていうか、今月末に出ます。でソフトバンククリエイティブさんから、バービーさんと一緒に書きました。で400ページもあるかなり分厚い本になっちゃいまして、買ってねハートマークということでぜひ買ってください。多分来週ぐらいには予約できるようになるそうです。はい。で、早速ですけど、Rails の開発事例を説明というか、作ってきたものをちょっと紹介したいと思います。まず、託児施設。要は保育園の、施設の保育園ですね。それの、入退室管理とその請求書の発行っていうシステムを Rails で作りました。あと携帯のメールを使った、これは特に PTA の、学校で使ってもらう連絡網システムなんですけども、最近ではこの2つが大きなプロジェクトとして作ってました。 で他にもあの顧客業務管理よくあると思うんですけど、社内向けのツールであるとか、あと、まあ、讃岐うどん製麺所のメールマガジンの発行みたいなのとか、あとアンティーク雑貨のショッピングサイト、まあ、買い物かごを作ってみたりとかしています。で特に上の2つについて今日は紹介したいと思います。であんまり実装の話は出てこないとか、コードはあんまり出てこないんで、まあ、そこは安心していただいて、はい、まず託児施設の話からします。ピロン、はい、まずこれが入退室管理、まあ、ちょっと和彦さん家のはるか君の写真を使わせていただいてますけども、まあ最初親が、まあ、これタッチパネルになってるんですけども、ログインしてもらってで自分のお子さんタッチしてもらって入室とかするとその時刻が記録される。で帰るときはまた退室をすると、退室時刻が記録される。でその時刻をもとに、請求書を発行するというシステムになってます。で、データベース周りをアクティブレコードで書いてまして、であとこの GUI の部分はアポロっていう、まあ、デルファイのライブラリを呼ぶ、まあ、Ruby から呼べるんですけど、それで作ってます。で、Raises を使ってすごく良かったのは、GUI のテストある程度なんですけど、自動化できたことです。例えばですね、ここの、お子さんが1人だと真ん中に出てますけど、2人だと、こう、写真が2枚こう横に並ぶようになってて、3人だと1、2、3みたいになって、で4人だとこう4つ出る、まあ、松本さんちも大丈夫みたいな、そういうのをテストするときにこの座標をですねテストしたらきっちりはまるじゃないですか。でそういうテストもレールズ上、まあ、アクティブレコード上で、作ってるんだけど、その GUI も合わせて、そのテストユニットテストで書くのがすごく書きやすいというか、Rails のそのディレクトリコードに合わせて作るんで、すごくその辺も助かりました。はい、で次請求書の方で Excel で作りましょうということで、ウィンさんに OLE で、アクティブレコードを叩いて、それを、まあ、こう数字をこう埋め込んでいくんですよ。でこれはまだ序の口なんですけど、なんかむちゃくちゃ表組に凝った Excel シートがあるんですけど、その対応にちょっと来週今月末までやらないといけないという仕事が待ってまして、ちょっとそれ思い出すと辛いんで、ちょっと Excel の話はこの辺でやめときますまあ Excel のテストも簡単に自動化できますよということです。はい、で まあ、3つ目として今度メンテナンス保守の方なんですけど、基本的にはまあ、後で紹介しますけど、リモートメンテナンスは MySQL のバックアップ取って、でサブバージョンでアップデートして、でマイグレートを実行してアップデートすると。で、まあ、テストをきっちり書いてたらもうガンガン上げちゃって もう大丈夫というか、もう今はもうテストを書かないと開発できないようになっちゃってるんで、逆にこういうところはもう全然心配せずにガンガン上げるようになってます。で本当はキャビストラの使いたいんですけど、今のところはまあ使ってないというか、まあこのコマンドラインで間に合ってるという形です。でその託児施設の、まあ、運営会社が松山にある、松山ってどこか分かりますかね、ぼっちゃんとかの有名な、松山にあります。で、まあ、構成としてはタッチパネルちょっとなぜかこんな形になってますけど、なんか色もデフォルトのままですいませんけど、まあ、タッチパネルとデータベースサーバーがあって、あと、まあ、これはイントラネットの形ですね、LAN があって、まあ、データは CSV の形に変換して、さっきのウィンさんに OLE で貼り付け、でここで印刷するみたいな形になってます。で、 皆さんの中で多分起きすぎたと思うんですけど、レイルズ全然使ってないじゃんって多分誰か思ってると思うんですけど、まあ、実際そうなんですけど、あのアクティブレコードはここで使ってて、でマス商標 の、 あの例えば何ですか、顧客マスターとかはここにちゃんと、まあ、スキャフォールドで作ったアプリが入ってて、まあ、こっちからウェブベースで管理できるようになってます。まあ、そこで Rails はちゃんと使ってると。Rails プラス GUI みたいな形ですね。で、開発は、まあ、ちょっと切れてますけど、高松の、弊社でやってるので、うちの開発サーバーからサーバー上のレポジトリからこうサブンアップでこうアップデートするという。で、まあ、毎朝勝手にというかですね、これ毎日電源落として帰って、で朝、入社した時に、電源が入るような、そういう運用になってるんですよ。で、スタートアップにそういうアイコンが貼り付けてあって、でこうサーバージョンアップします。まあなかなか我ながら賢い方法だと思うんですけど、でちょっとは地理の勉強をしてもらいます。ここが高松市です。でここが大阪ですね。これ琵琶湖ですね。わかりますかね。でこれが四国で、で松山っていうのはここにあります。これが愛媛県ね。ポンジュースとかで有名なんですけど、でこのここからこっちに、まあ、さっきのアップデートがかかってます。であと矢印が2本入ってるんですけど、最近なんか高知、まあ、この、導入先はだいたい大学附属病院なんですよ。で高知大学も導入したいと。で、まあ、こっちあの松江、NACL のお膝元ですけど、島根大学の方も、まあ、導入予定なんで点々になってるんですけど、まあ、この形をなんとか作らないといけなくなりました。ここはイントラネットで住んでたのに、ここはあの実はダイヤルアップになってまして、あの VPN とか使えないんですよ。だからここどうするんだっていう話でちょっと悩みました。でこれをですねどう実現したかというと、まああの単純にここも毎朝起動時に転送したらいいやってことで、まあこれの雲はインターネットだと思ってください。さっきの構成が単にこうリモートになって、まあ、高知高松松山とあって、で、まあここはあのそこの入退室の時刻をここにバックアップどんどん入っていきます。で、まあ、月末の指名時に、松山で印刷、育成で印刷するので、それは、高松からデータを引っ張ってきます。で Ruby で書くとこういうのがすごく簡単というか、もうテキストなんで単にこうバラバラバラとこう配置して適当に SSL つないで読み込んであげたらできます。あっという間に携帯連絡網の方に入ってしまいますけども、はい、今これ17ページなんですけど、これ全部で30ページで終わりますので、多分時間内にはなんとかいけるんじゃないでしょうか。携帯メールちょっとあの実装のハウス方の話したいんで、has and belong to many、いわゆるハビタムって略すんですかね、これを対応してます。で携帯対応ということで、セッション、アクション、メーラー、キャラクターセットのあたりの話をします。で、まあ見た目はすごく単純で、まあ、掲示板ベースの、配信画面があって、なんかこのテンプレート見たことあるなっていう人いると思いますけど、携帯で見るとこういう、こっちで送ったらこれが届いて、で出席とか欠席も取れるようになってて、まあここに合計が出るみたいな、まあ作ろうと思ったら簡単に作れます。でモデルなんですけども、ユーザーと、まあルームっていうのは教室だと思ってください。教室ごとの、ユーザーがいると。でトピックっていうのがまあ配信の記事だと思ってください。で、その教室ごとに、配信する記事を個別に作ることができて、でそれぞれに対して、この 登録しているユーザーに、送られると。要するにハビタムが ×3 みたいな構成になってます。でここはもちろんユーザーズトピックスとかいう、まあ、デフォルトで添えてエブルメインになると思うんですけども、ここで問題になるのがあのハビタム上の要は交差テーブル上の、カラムですね。例えばここ購読関係になった時に、既読状態であるとか出欠の状態がここにカラムとして入ります。でこっちはあの登録なので、例えば管理権限であるとか出席番号をここに載せることになります。でですね、問題は、まあ、ちょっと次見てもらって、あここで書いてますね、ハビタムの問題なんですけど、交差テーブル上のカラムを扱うときに直接 SQL を書かないといけないとか、数値カラムを拾ったときに文字列で返ってくる、ちょっと辛いってことで、ちょっとこれ見にくいですね、まあ、ちょっと薄いんで参考までなんですが、ここがあの文字列で書いちゃうんで数値にするっていう話 でここが交差テーブルの部分なんですけど、さっきのちょっと図に戻りますと、さっきやりたかったのは、ルームとトピックが決まったときに、そこに属しているユーザーの出欠状態と出席番号を一緒に拾うクエリを発行したいっていうのがあります。まあ要はこれとこれとこれ&これとこれが絡む、要はインクルードで書けばできないことはないんですけど、むちゃくちゃ効率の悪い SQL ができちゃってむちゃくちゃ時間かかります。なので直接 SQL を書くしか方法がありませんでした。で、最近出てきたのがはずめにするっていう新しい方式で、これかなり良さげです。でも更新はやっぱり書きにくそうです。でここでちゃんとハビタムじゃないや、はずめにするの説明をすべきなんですけども、時間がありませんので、まあ、とりあえず例えばこういう形で、サブスクリプションとかメンバーシップとかパブリケーションとかいうモデルにして、で全部これが初めにの関係になるんですけど、でこれじゃあさっぱりわからないと思うんで、具体的には、WebDB プレスをですね、今月号はちゃんとアクティブレコードの新機能ということでちゃんと初めにするが取り上げられている、だからこれは買ってねということで、これちょっと前の号なんですけど、まあ自己参照とかアクツアーズタガブルの説明をしておりますので、ぜひご覧になってください。なんかこればっかりですけど、まあ、あとこの Ruby カンファレンスの、Ruby カンファレンスが大成功のうちに終了したっていうふうにコラムに載ってます。だからそれは会長の予言がすでに書かれているということで、はい。でまあ携帯対応としてはさっき出てきました。でちょっとこれはマニアックっていうか、こんな使い方普通しないんですけど、セッション使ってない、セッション使わないで、あとアクションメーラーも使っていません。さっきの携帯連絡もですね、あとデータベースキャラクターセットなんですけど、セッション使ってないっていうのは、あの携帯っていうのはまあ、今 au だとなんかウィンタムズでクッキー取れるそうなんですけど、ほとんどの携帯ではクッキーが使えませんので、代わりにその何でしたっけ、トランス SID ですかを使うことになるんですけども、まあ、それだったら別にセッション使わんでいいやんっていう話になって、例えばパラメータトピックとユーザーの ID が必要だとします。でこれも数字にしちゃうと、ここを書き換えたら簡単に他の人のデータが見れちゃうっていう問題があります。その問題解決するためにスクランブルかけます。でここでまあブロフィッシュ使ってる意味はあんまりないんですけど、暗号化してベース64かけて、でちょっと URL っぽくしますっていう処理はします。ちょっとコード見せた方がいいでしょう。これもちょっと細くてすいません。 まあ、あの OpenSSL なひさんの解説もありました通り、まあ普通に暗号処理だけにも使えるので暗号だけちょっと使ってます。でエンコーダー作って、で、まあ、ここでベース64ですね。でここイコール削って、プラスとスラッシュをこの、まあ、URL で許されている記号に変換したら、まあ、スクランブルがかけられる。でこの方法のいいところはこの変換が3つとも可逆変換なので、今度逆にこう計算していけば元に戻るんですよ。でこれを使うと、まあ、ちょっと具体例がないんで分かりにくいんですけど、要はここの ID の書き換えを心配せずに、パラメータとして渡すことができます。まあ、これ、実際あんまり強い方法ではありませんので有効期限設定する必要ありますけども、ここで流すデータっていうのはあの、まあ、連絡網のデータなので、特にそのなんかとても秘密にしないといけないデータというわけでもないので、まあ、あの普通に URL にセッションを ID をつけるのと同じぐらいの強度で、まあ、流せたらいいんじゃないかということ。この方法のいいところは、ページキャッシュが使えるかもしれない。まあ、これちょっと試してないからなんですけど、例えばこのユーザーがいらないときですね、トピックだけのときに固定にできるので、ページキャッシュが使えるんじゃないかなと思います。あ、なんか数字が分からなくなってる。アクションメーラー使ってない。で初めは使ってたんですけど、なんかメールが届いてないんですけどっていうなんかクレームがたまに来る。で妙なメールアドレス、なんか点点点とかなんかついてるメールがあって、 T メールがなんか許してくれないっぽいっていうのがあります。で T メールっていうのはアクションメーラーがラッパーしてる、まあ青木さんが作られたライブラリーなんですけども、なんかうまくいかないんで、もうこれいらないやって思って、あ、要はあのアクションメーラー一回なんかすごく仕様が変わったんですよ。その時なんか UTF-8 になったり、あの何ですか、ベース64じゃなくなったりしたのがちょっと嫌で、もうそれだったらもう自分でもう簡単、これだったら簡単に書いておけばいいやっていうことで、結局今も使ってないです。で、データベースのキャラクターセットなんですけど、これはちょっと多分に歴史的な理由で、弊社では SGIS ですね、シフト GIS を使っております。あ、 MySQL のシフト GIS です。で、まあ、バックスラッシュの罠とかクォートの罠があります。で最近もあの MySQL に脆弱性が見つかってましたよね。この、クォートでしたっけ、まあ、あのサーバーと、クライアントであの使うキャラクターセットが違うときになんかまずい場合があるらしいです。でそういう罠があります。で、MySQL Ruby の話だと、クォートに、MySQL のクラスメソッドとしてのクォートとインスタンスメソッドとしてのクォートがあって、呼んでる API がちょっと違って、でそれでハマるとかいうのがあります。で、まあ、E メールは ISO の 2022JP を使いますよね。で、AJAX 使うんだったら UTF-8 を使わないといけないんで、まあ、結論としてはやっぱり UTF-8 を使ったら、まあ、そういう心配はありませんということで、とりあえずおすすめは UTF-8 だけど、まあ、シフト GIS でもできないことはありませんということです。ということで、以上なんですけども、まあ、何かご質問があれば、はい、以上です。
あ、どうもありがとうございました。では会場からご質問のある方いらっしゃいますか。はい、どうぞマイクの人お願いします。
イグイと申します。アポロを非常に多用なさってましたけれども、はい、それは、どういうところで活かしてらっしゃるんでしょうか。
まあ、GUI が必要になった時に、まあ、もちろんあの TK であるとか、何ですかね、GTK とかありますけども、たまたま自分で作っているのもあって、使いやすいというか一番慣れてるからですね。単純に API に慣れてるんで、まあ、それを採用することが多いということです。はい。もちろん Windows でしか今は使えないんで、はい、そういう弱点はあります。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
他どなたか質問ある方いらっしゃいますか。はい、じゃああちらの。
浦部です。さっきプロフィッシュで暗号化してベース64っていう話があったんですけど、
はい、
まあ、暗号化は分かるんですけど、ベース64をしているっていう理由が分かんないんですけど、なんでベース 64？
はい、
ベース64でエンコードしているっていう理由は何ですか。
ですね、単純にプロフィッシュかけた場合だと、バイナリーになります。でそれを URL に載せられる形にするために、まずベース64かけて、
なんかパーセントなんとかなんとかヘックスでやってしまえばいい気がするんですが、それではダメなんでしょうか。
それは私が知らないだけですね。はい、すいません。
分かりました。はい、どうも。分かりました。
ありがとうございます。他どなたか質問ある方いらっしゃいますか。じゃあ、後ろの方お願いします。
すみません、さっきのパーセントの話ですけど、多分それでエンコードすると多分長くなると思います。16進数ってことですね。違うんですかね、さっきの C は、
はい、長くなると思います。
ですよね。できるだけ短くエンコードするために、採用したというのがベース64と TR でした。はい、
では質問お願いします。
すみません、野村と申します。非常に初心者の質問で申し訳ないんですけれども、はい、携帯のアプリケーション、携帯とそうじゃないときに、そのコントローラーは同じでビューだけこう変えたいとかいうときがたまにあるんですが、
はいはい、
それはどうやってやればいいのかっていうのが、その決まりがあるんというか、まあ、定石があるんでしょうか。
はい、個人的にはもうコントローラーから分けてしまって、まあ、さっきもそうなんですけど、コントローラーから分けてしまいます。なぜかというと、やっぱり画面とか、まあ、繊維の画面繊維の方法が全然違ってくると思うんですよ、作りからして。それなので、まあ、コントローラーから分けます、私は。なので、その辺のノウハウは私は持ってないです。
ありがとうございました。
はい、
その手の質問は、私の時にどうぞということでデイビッドさんからでした。はい、じゃあ、そろそろ時間ですので、森久さん発表終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。